This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club. こんにちは、北原さん。私は22歳です。この間、付き合い始めた彼氏と初めてエッチをしました。そのエッチが終わってから連絡が途絶えて、何だろうと聞いてみたら、お前やりまんだろう。お前は俺を騙したな。付き合ったやつ3人しかいないって言ってたのに、お前のあそこ真っ黒だったぞと言われました。確かに私のマンコは黒目かもしれません。そう言われたショックも大きかったのですが、彼が私の言葉をどんどん遮って一方的に話をするのです。その話の中で彼は、雑誌でやりまんはそこで見分けろとあったとか言うんですが、一番驚いたのは彼の父親にそう言われたということです。あそこの黒い女はやめておけと。そうなんです、北原さんが先週言っていたような石原都知事のような話と似ているんです。いい女の見分け方、女性器や乳輪の色の見分け方、父親と年に数回温泉旅行に行っていろいろと彼曰く男同士の話をするんだそうです。石原都知事のような父親がいるということ、そしてそれに教育される子供がいるということ、本当に悲しくなりました。私はとても自分のマンコが好きだったのに。そのことがあって、もちろんその男とは別れましたが、でも私以外にそういう女性被害とかあるのかもしれないとラジオを聞きながら涙ぐみました。本当に石原のような父親がいるんだということ、つい最近直面したのでメールしました。本当に選挙に落ちてほしいです。ナナさんからのメールでした。 This is Baba Boshi Station by Love. 今週のババボシはナナさんからのメールから始めました。北原みのりです。ナナさん、いやね、マンコ黒いって言われて、またなんてバカな男なのと思ったら、最後のうちが、ね、石原選挙落ちてほしいですってところで、面白かったです。どうもありがとうございました。面白かったですじゃないですね。いやでもね、あのこんなような父親がいるのかどうかってこともそうなんですけれども、あの先週私が話したのは、石原がその息子を育てるときに、あそこ3人息子だから、その男として育てるってことにものすごく力を砕いたんじゃないかってことで、あのチンコ見せたとかいう話をしたんですけど、やっぱ男同士の話っていうのの中身が、あそこの黒い女はやめとけとか、乳輪の色とか、まあね、マンコの色とか、そういう話が男同士の話なんでしょうか。まあ、今あのバーボシは、ね、土曜日ですが、明日一応、まあ、選挙ですね。そう、結果がどう出るかどうなのか分かりませんが、石原都知事3回目続くんでしょうかどうか、本当ね、ババアとの戦い、どう結果が出るかドキドキしております。私も皆さんね、選挙行って何としてでもって気がしますけれども、でもね、面白いよね。私やっぱこの1週間いろんな人に石原都知事どうなのみたいな話ね聞いてみたけども、あの意外に多いね、やっぱね、ファンがね。で、何がいいんですかって聞くと、やっぱりはっきりしてるからっていう人、言いたいこと言ってるし、はっきりしてるから。じゃあ浅野はっていうと、浅野さんはなんかそのね、いい人だししっかりしてるんだろうけど、でも裏がありそうとか言うんだよ。なるほどと思いました。で、石原がどんなことをしてきたかとか、あんな態度をね、あの福祉のことを、女性のね、女性財団潰したこととか、いろいろ話しても、まあそうかもしれないけども、でも結局そんな政治なんてやっと変わんないし、だったら面白い方がいい、かっこいい方がいいっていう話には、そういう人やっぱ多いんだよね。で、私はね、思ったよ。じゃあこれからあの人権派って言われる人も、威張ればいいんだよ、威張れば。うん。人権なんだよ、これ。うるさい、黙れ、人権だ。そう。何が何でも人権なんだ、で威張ってあの生きていけばいいんじゃないかと。そう考えてくとさ、本当安倍が人気がないのって唯一救いだと思うんですけど、あの人って、まあ、すごい怖いこと言うじゃないですか。本当にね、あの韓国にはキーセンという文化があるから、従軍慰安婦っていうのも当時からしてみればそんなに特別なことではなかったんだってことを言ったってことが、まあ、随分前に言ったってことが、まあ、あの韓国の新聞で流れて問題になってますけれども、そういったことも含めて、あの人は言うことはすごいんだけども、雰囲気とかソフトでなんかはっきりモヤモヤしてる感じがしないから人気がないんだなと。なんか人が何を言うかじゃなくて言い方なんだよ。だからみんな威張ってさ、これから人権なんだよ、ほら文句あっか、ほらっていう風に言っていいんじゃないかというふうに考えちゃったけどね、逆にね。ということで、まあ、あのでもまあ、あの奈々さんの話、その男同士の話、一体世の中ではどんなことが行われているのだろうか、私もね興味持ちました。私自身もその女同士だしね、女同士というか家族はあのお父さんしか男いないし、女兄弟だし、そのいわゆる 性教育ってものも家で受けた記憶がないんですけれども、で男と男はどんなことを話してるのかってことを、聞いてきましたよっていうのは、ここね、あのラジオ局のこの制作会社では大体男なんですよ、働いてるのは。で、3人の男性にあのお仕事申し訳ない、忙しいとか申し訳ありませんけど、性教育について伺いたいですってことをあの聞いてきましたので、ぜひ聞いてください。This is Baba Bushi by Love Peace Club。お名前を、
吉野部と申します。
ありがとうございます。おいくつでしょうか。
42歳です。
42歳、1964
年
生まれ。あ、その頃ってあの性教育はどんなことを受けてきたんですか。
まあ、性教育を意識したのは小学校の頃ですけども、まあ、女の子が体育館に集められて何か受けると、それは何かをバラしてもらえないことが僕らにとっての性教育。
そうなんだ、うん、されないことが性教育。
そう、要はそのそれを見て、うん、あ、男は見ちゃいけないもんだ、
ね、
イコール男、どういうのかな、イコール男は、あ、性とは、うん、性に関することはすごくエッチで隠さなきゃいけないことなんだというふうな感じで受け取ったのが、ね、まあ、性教育といえば性教育なのかもしれません。
あの会、あの後にその男子と女子が合流する時間のなんか気まずさってありましたよね。
いや、そこまでね、男の子は敏感じゃなくて、うん、
なるほどね、
ただ男の子同士で騒いでただけっていうイメージでしたけど
ね。ドッジボールかなんかしながらね。そうそう、そのあの時すごい対照的だなっていうふうに私も思いましたね。
いや、逆にその女の子はそれを、うん、あの、まあ、その生理があるとかそういうこともありますから、うん、女性の一つの成長として理路整然と教えられるわけですか。
私もね、覚えてないんですけど、でも教えてもらってなかったような気もするな。ただなんかあれですか、その性教育をじゃあ全く学校では教わった記憶はないし、はい、家では どんな感じだったんですか。お父さんとかがさあ、吉信男というものはなとかいう話はなかったんですか。
いや、男というのはこうだみたいなことは言われませんね。
避妊とかそういうなんかセックスの話というのは大体その友達同士とかそういう。
いやね、こういうことは一度あったんですけど、うん、高校の時に僕はオナニーをしているところを、うん、母親に見つかってしまったんですね、
最中に、
はい、で母親ショックを受けてるんですよね、うん、それでそれを親に、この親父の方に言うわけですよ、うんうん、あの吉野部がこんなことしてた、うんうん、親父はこう黙ってうんうんって聞いてるわけですね。で母親もこうパニックになってるわけなんですけど、うんうん、で後でこっそり母親が僕のとこ来て、あの後話をしたそうなんですよ、うん、親父と母親が、うんうん、そしたら親父もしてたということを初めてその時母親に言ったということをその時言ってましたんで、だから夫婦の間でも性教育の共通概念もなかったし、
なるほど、ね、
うん、だから教えるっていう作法もなかっただろうし、うんうん、というようなことは思いますね。
じゃあその教わってなくてその不便だなとか、こういうことを教わりたかったなってことを今振り返ってありますか。
いや、教わってないからこそ妄想が広がって、まあ、男とはそういうもんなのかなという気も今はしますけど ね。
なるほどね、うん、もしじゃあ自分にあの男の子供がいたら、はい、どんなふうに教えたいか、もしくはまあ必要ないかな。
そうですね、まだあの自分の子供は女の子なんですけど、うん、その子はまだ大きくないんで、その子供がある年齢になったっていうことはちょっと想像しにくいんですけども、うん、基本的に夫婦っていうのはあの夫婦が2人並んでいるだけで何かしら性的な匂いは発してんじゃないかなっていう感じは受けるしてるんですよね。でそれは自分の母親と父親に感じたかというと そんなこともなかったんですけども、勝手な思い込みでそういうふうに思ってますので、だからまあ その雰囲気でいければいけるとこまでとは思うんですけど、あと具体的にどう教えていくかっていうのは、その子の方が多分、まあ、子供の方が親より賢いとも思いますしね、
その、まあ、性教育みたいなものっていうのが具体的に何を教えるものかとか、そういうようなことはあんまイメージがそもそもできない感じがしますよね。
ないですね。あの性っていうのが、まあ、大げさに言えば子孫を残すため の、 その一つ人間の営みだっていうような感覚が全くないですね、
うんうん、
あのそんなものは本当自分が子供を持つまで全くなかったですね。もう快楽 どのようにしたらもっと快楽を得られるのかって、そんなような興味しか本当なかったですね。
いや、だいたいそれもうね、大体そういうとこですよね、若者はね。そう、
まあ、まあ性教育とは言えませんよね、これ
じゃ、うん、その妄想の中から。でも実際に人と付き合う中でセックスがあったりとか、避妊しなくちゃいけないとか、そういう時にあ、これ知ってきゃよかったなみたいなことも別に問題なくスーするといけちゃったかなって感じなんですかね。
まあ、それはやっぱり具体的に接する時にはやっぱり仕方ないなと思いながらやる部分もありましたね。
仕方ないなって、何が仕方がないのか分からない
んです
けど。
いやいや、もうもっと素の自分でいたいんだけど、やっぱりかぶせてあげなきゃいけないんだろうな。
コンドームの話ですかね。
とかね、
面白いね。
とかそういうこと。
なるほどね。いや、わかりました。いや、どうもありがとうございました。吉野さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ではお名前を。
ノブです。
おいくつですか？
23歳です。
23歳。84年
ですね。
ですねって、その曖昧さが若いですね。はい、84年生まれのノブさんは、はい、どんな性教育を学校で受けてきましたか？
そうですね、僕の通ってた学校はそんなにその保健体育の授業って少なかったんですよ、うん、で唯一その保健体育の授業の時に、うん、その先生が、うん、教科書の中を、うん、こう結構忠実に言ってたんですね。これどこちゃんとセックスとか言っていいんですか？普通に、
う
ん、
普通に言っちゃってください。もうセックスとかじゃない、マンコとかチンコとかいっぱい言ってるんで、全然もう問題ないです。
もう普通に先生が、うん、先生が面白い先生で、うんうん、模型を持ってて、先生が、う
んうんうん、チンコの模型を、
はい、チンコの模型とでその穴の模型を、
マンコと言ってください、ちょっと、はい、
そのマンコの模型を持ってて、はい、で、はい、これに実際入れるのを僕らに見せて、ね、で、これがセックスですって言い切ったっていう、僕も未だにはっきり覚えてるんですけど。
何歳の時？
それ中学2年生です
、ね、2年生の時、はい、それその先生はクビになったとかいう話はなく、
いや全然もう未だに現役でバレー部の顧問をしてると思うんですけど。
すごいね、84年の。でも今それやってるところがどのぐらいか、だいぶ性教育が厳しくなってきてるって聞いてるので、それね、聞いてる方で今でもやってるよっていう情報があったらぜひ聞きたいなっていうぐらいですけれども、それを見てキャーとか、なんか女子がショック受けて泣き出すとか、そういうことはなく、
僕らの場合は、うん、男と女分かれてるんですよ。
なるほどね、
はい、体育の授業も男子女子分かれてて、なのでその保健の授業も男子だけ、
うん、それはいいね、なんか一緒に聞くよりもちょっと安全な気がする、
はい、なので、うん、僕らは全員だから男同士なんで、うんうんうん、逆にその授業の前からもう、うんうん、そのアダルトビデオとかそういったものを見て、うんうんうん、見たことがあるんで、
そうだね、
あーみたいな感じで聞いてました。
その時に初めてそのシーンを見たわけです。まあアダルト見てるから、
はい、
なんか
まあ、なんとなく想像はついてたんですけど、でもまさかそんな模型を持ってきて、
ね、すごいよね、
やると思わなかったんで、うん、ちょっとそれが面白かったっていうのがあります。
そっかそっか、はい、その時避妊の話とかも習うんですか？
あー、それはそこまではまだその授業の時はなってないんですけど、後々その、うん、その行為をするについて当たって、うん、大切なこととかそういったことは受けましたけど。
すごい。で、家はどんな感じだったんですか？お父さんとかは
感じて全くノータッチですね。
全く、
はい、逆にそういう話が逆にないせいで、その例えば一緒にテレビとかを見てるときに、うん、そういうエッチなシーンが出たりすると気まずくなっちゃうような感じだったんで、うんうん、なので家でそういう話は全くないですね。
ゼロ
です。
じゃあもし自分が将来男の子を持ったとして、はい、どんな性教育をしたいなっていうふうに思います？
一般常識程度だ、まあ、どれが一般常識なのか分かんないですけど、
ね、この世界はね、はい、
まあでも僕逆にその親とそういう話できなかったんで、うん、そういう話はしたいなと思うんですけどね、うん、普通に。特に男だったらですね、
うん、お父さん、なんか僕なんかムズムズするんだけどとか言ってきたら どうします？それはな、
その言ってくる年言ってくるその子供の年齢ありますけど、 それに合わせてこう分かりやすい説明しますけど、
うん、そう
しようとしたいと思いますけど、分かんないですね。
自分がその成長していく過程で、そのあ、こういうこと聞きたかったなとか知りたかったなとか、もしかしたらこれはすごい曖昧な知識なんじゃないかって不安に思ってることとかってあります？
あ、どうなんでしょうね。
あんまり
ないかもしれないですね。
じゃあその学校で教わるものですかね、性教育は。教わった方が良かったか、
あとその友達といろいろそういう話をしてて、うんうん、なんか身につけていった感じですね。
なるほどね、はい、分かりました、はい、いやどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
じゃあお名前をお願 願いします。
辰彦です、
はい、おいくつですか？
50です。
50歳というと1900何年前？
56年。
その頃の学校での性教育っていうのを覚えてらっしゃいますか？
学校では性教育を受けた記憶ないですね。
全然
全くないです、ね、
じゃあある時間に女子だけが消えてった時間とかっていうのもない？
それはありました、
ありました、ね、それは何だっていうふうに思ってました？
なんか不思議な感じはしましたけどね、うん、よくね分かんなかった
です。分かんない、うん、じゃあ家とかでは？
家でもないです。
その頃はそうです、 AV とかもないですよね。
ないし、うん、小学生だし
そう、性の知識みたいなところはじゃあいつぐらいからどんな風に入ってくるもんだったんですか？
これはね、うん、手塚治虫さんの、
なるほどね、
漫画で、うん、アポロの歌かな、アポロの歌とかいう、ね、うん、漫画があったんですね、これ性教育を描いた、なんか若い者、男と女の子の、うんうん、漫画なんですけど、これは結構当時でも話題になった漫画で、これは結構勉強になりましたね。
そうですか。それは、うん、そっか、それは何歳ぐらいに
できるの？これは小学校の多分高学年
時に見て、あ、男と女はこんなもんなんだっていう風に。
それでもよく分かんなかったです。
だいたいいつぐらいになると分かってくるものなんですか？
徐々に徐々に、中学生ぐらいでなんとなく噂で
聞く感じで、
友達とこう聞きながら、うん、女性はこうなってるとか、ね、
なるほどね、
でそれは嘘だとかね
嘘だって
それは嘘だろうっていう話をするんですよ、それがね、
議論が
だからそのあれ、チスがあるっていうのが分かんない。おしっこするところと、うん、要するにあとはうんこするところしかない、うんうん、
なるほどね、
そのが普通思ってたら、いやもう一つあるんだ、うんうん、それは嘘だ。
なるほど。じゃあ、まあ、自分の女の体がどうなってるかってことがものすごい最大の関心で、
全く分かんない。
じゃあ自分の体についてどうでした？その自分のそのチンコはどうなっていくんだとか、なんだこの白いものはみたいな、そういった、
あまりないですね。
別に普通に受け止められた、
普通に受け止める。
それはどういう情報だったんですかね？
なんだろうか、ただなんかこう勃起していくっていう感じの欲求みたいなものはやっぱりあります
よ。自分の体とつながってるか、その不思議に思うっていうよりは、うん、もう自然に受け入れてる感じなんですかね。
受け入れて、でもね、うん、なんかこう持て余すみたいな感じ、
持て余すみたいな、なんかちょっと生々しいですよね若者がそのね、性欲を持て余して起立するチンコとか言ってどんどんやらしくなっちゃう、おかしい、すいませんで、まあ、大きくなってきてから、大きくなってきて成長してからですよ、成長してから、まあ、いろんな女性と付き合う中で、はい、なんか本当こういうこと知っとけばよかったなとか、性教育習いたかったなみたいなこととかって思ったことあります？振り返り、
性教育の必要っていうのはね、僕自身もあまり感じたことないんですけれ ど、
うん、
ただまあ事前にいろいろと情報を知っておくのも、うんうん、まあ、いいのかなと思うんですけど、
情報っていうのはないですか？実はどこにあるかとか、そういう情報、
そうですまず先に何をすればいいのかとかですね
やっぱそういう情報か、
そうそうそういやいやとか、あとそれは何ですか、その、うん、妊娠させちゃいけないとか、
あ、なるほど、ね、
そういう、うん、
情報をね、
うかつに誤ってっていうことだってあるでしょ
う、うん、そういうことをきちんと教えた方がいい。
そうですそうです。
もし自分に子供がいて、うん、奥さんいらっしゃらないですよ ね、
いないですね。
もし男の子がいたとしたら、うん、そういうことはきちんと教えたいなっていうふうに思います？
うん、難しい、家庭だとなかなか言いづらいことがあるじゃない
です
か。
そうですよね。
特に僕の世代はね、うん、僕自身も性教育を受けて育ったわけではないので、
ね、
自然となんとなく覚えてくる、
うん、改めて文章にして、なんかノートにして、ね、教科書にするようなものじゃないかなって感じですかね。そしたら
基本的に自然なんか覚えてきたっていうのは、まあ、どうやってね、誰かに教わったんでしょうけど、うん、
どうやって覚えたのかもう覚えてないけど、持て余した自分だけははっきり覚えてるということですね。
そうですね、
わかりました。いや、どうもありがとうございました、はい
See the world through women's eyes.
え、今ババアと石原チンコとの戦いを済ましてきました。投票所から出てきたところです。まあね、一日早く不在投票してきたわけなんですけれども、いや、なんかね、念じてきたよ、ボックスの中で、ありゃーと、なんか すべてのボックスに入ってウェーってわけのわからないあの呪文を唱えたくなるような、まあね、あのそんな気合を入れてやってきましたということで、まあ、明日はですね全国的に今各地で選挙がありますね。東京都に関しては本当あのババアとチンコの石原チンコの戦いです、もうね東京都民のババアたちをもう意地をかけてあの頑張ってあの投票所のボックスの中でうりゃーと次の人がねあのいいと書きそうになったらうああとなんかちょっとなんかあのおかしくなっちゃうような念をあの溜めておいてください。いやいやいや、それにしてもあの今日のバーボシいかがでしたでしょうか。あの久々というかこんなにもねあのね、ちんこ餅が登場するバーボシというのも今までにかつてないねバーボシだったと思うんですけれども、なかなかねあの面白かったね。あの皆さんもねあのこれからあの聞きたいですよ、あのどんな性教育を受けてきたのかとか、例えば自分の付き合ってるね、まあ、ちんこ餅とか周りのちんこ餅がどんな風に自分の体を見てるのかとか、そんなことをあの聞いてみてはいかがでしょうか。なんか意外とへーとあそうっていう気づきが生まれちゃったりするかもしれませんね。うん、しかし、明日、まあ、いよいよ発表になるわけですけれども、どうなることやらというふうに、まあ、今からもドキドキしています。実はね、この1週間、私、ちょっと 病気というか、風邪をひいてて、まあ、ほとんど寝てたんですけども、その中で、まあ、暇だからさ、インターネットとかコンピューターで寝ながらやったりするじゃないですか。そうすると、まあ、ニュースのページとか、いろんな人のページ見ていると、すごくその、従軍慰安婦とかじゃないね、従軍慰安婦に関してものすごいヒステリックになってる人たちの発言が多いことに改めて気づいてます。怖いねあれね。その筆頭にいるのがこの番組でもよくご登場いただいている桜井美奈子でございます、ね、桜井よし子さんなんですけれども、あの人本当に従軍慰安婦の強制性はなかったとはっきり言って、その根拠としてまあ、そもそもがその従軍慰安婦の人たちの証言、あれはじゃあ日本のジャーナリズムが全く質問を全く許されない、間に、ね、割って入ることも許されない状況で行われた証言だからこそ信憑性がないっていう風な言い方をしてるんですよ。でジャーナリズムというものは真実を突き止めなければいけません、まあ、そんな調子で、だからこそ真実を突き止めるものとしては従軍慰安婦なんてものがあったかどうかという疑わしいことをなんか歴史的事実としては認めるわけにいかないみたいな話をされてるんですけども、だったら私本当にね桜井美奈子として申し上げたいです。ぜひ韓国に行ってください。本当ね、私は何年も前ですけども、韓国にソウル近郊にナヌムの家っていうのがあるんですね。そこはもっと従軍慰安婦の人たちがハルモニ、おばあさんたちが今ハルモニねが一緒に共同で生活をしている場所なんです。でそこに行くと、その昔の日本軍が使ってたコンドーム、そしてお金とか、あとその部屋が再現されている、どんな状況でどんな仕事をさせられてきたか、もう仕事なんて言えないですよ、本当奴隷っていうのがこういう言葉なんだと思うけれども、本当1日40人から50人の男をね相手させられて、食事だってさ、寝る時間だってさ、自分の思うままじゃないですよ。そういう状況で働かされてきた人たち、だから連れて行かれ方が強制かどうかっていうよりもそこの場を見ましょうよって話と、やっぱりあとはそのどんな風に連れて行かれたかって話を今さ聞きに行けばいいじゃん ね質問できなかったっていうんだったら、事実を突き止めるジャーナリストの人たちだったらは、ぜひぜひ本人に話を聞いて怪しいなと思ったらどんどんその場で突っ込んで聞けばいいじゃないですかと、そんなこともしないでその労力を惜しんで、何がジャーナリズムだ、何が真実だと桜井美奈子としては思ったりもいたしました。いやでもね、本当にそういう声が大きくなっていますよ。日本をね、ちょっと日本の社会のこと少し悪く言うと、日本を貶める気かというふうになんかいきなり行き立つ人とかね、まあ、総理大臣ですけども、そういうようなことを言う人が増えていたりとか、何かその言い切って嘘でもいいから自分は信じたいってものを何か強い言い切り方でどんどんどんどん推し進めてしまうような風潮がとてもとても怖い気がしませんか。何を言ってるかっていうよりも誰がどんな風に言ってるかの方が人は大事なんだなってことを、この最近の選挙とか人気のある人を見てるとそう思うしね。まあそんなことで今週のバーボシ、まあ本当に最後まで聞いていただいてありがとうございました。そう、あと最後にねこんなメールいただいたので紹介したいと思います。まあこの方もちんこ持ちからなんですけども読みますね。いつも聞かせていただいている埼玉在住30歳のちんこ持ちです。 私のようなものがメールをお送りしたら、ましてやババ星を聞いていると言ったらとても嫌がられるのではないかと戦々恐々としながら、一つ北原さんにお伝えしたいことがあり、お手紙をさせていただいた次第です。もしご無礼がありましたら大変申し訳ございません。私はね、あの権力者でしょうか、あのババ星は恐怖政治でしょうか。本当ね、あの申し訳ありませんね。しかしこのね、あの近藤さんという方なんですけども、お手紙をいただいたのは、まあ、こういう提案なんですよ。あの選挙セール、あの今ね、あの特定の候補者を応援するセールとかではなくて、まあ、選挙に行きましょうというようなことを、選挙に行った人があの投票権を持って行きましたよっていうことが分かるものを持ってくれば、あのその商店街で 10% 引きとかね、何かプレゼントしますよっていうのは、選挙セールっていうのを町おこしでやってるところがあると。で今回この石原とババアの戦いであるならば、まあ、選挙セールをラブピースクラブでもやったらどうかというようなご提案をいただいたわけですね。まあ、面白いじゃないですか。ということで、まあ、やりましょう。まあ、1日前だけどね。でも明日、あの、まあ、都民の方になっちゃいますけども、ババアと石原チンコとの戦い、私頑張ってきました、参戦してきましたよっていうババアがいたら、ね、投票行きましたよっていうのは、まあ、なんかそういう証明になるものがあったら、それを持ってライフピースクラブにぜひいらしてください。そしたら、あの私があの石原チンコと戦ったババアの一人の仲間として、何か素敵なプレゼントを差し上げたいと思っております。ということで、今週のババ星、いや、いろんなことを私も学ばせていただきました。明日の戦いに向けて皆さん力を貯めて、ババアの力を貯めてやっていきましょう。ということで、来週も聞いてください。北原みのりでした。 This is Baba Boshi Station by Love Peace Club.